ただいま7月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、大開運伝道師の福田修さんでございます。メンバーはヨハン・ダーク&クレールでお届けいたします。どうも
こんばんは。
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 はい、ということで、まあ本来ならばオリンピックで盛り上がってたというところで、まあストンとしたスンとした連休でございますが、元気を出していきましょう。
はい、
おっす。
はい、
ということで、聞くところによると、先月雨が好きで言ってたアクアさん、
はい、
なんか新しいゲーム機を手に入れられたそうですね。
そうですね、まあいくら雨が好きと言っても雨の中チャプチャプ遊ぶわけにはいかないので、PS4 を買いました。
はい、
まあいろんなことに使えるんですけど、うん、現状あんまりゲームをする時間が取れてないので、うん、家で音楽をすごく再生してくれていて、まあでもそれはそれですごく助かってますね。
はい、
はい、音楽を再生するものもなかったので、
あ、
すごい。
なるほど、いろいろゲームだけじゃなくてそういうものとしても使えると。
そうですね、はい、
CD プレイヤーとして。
そうですね、 CD プレイヤーとして今すごい活躍してくれてます。
もうね、プレイステーションも出た時からね、DVD が見れるというところで、もう僕はちょっとそういうのには疎いんで手に入れることはなかったですが、友達はすごいやろうって言ってましたね。
まあ、僕も疎いんですけど今すごいなと思ってます。ハイテクやなって。あ
ーで、ほなんハードを手に入れて、ソフトはまだ手に入れてないと。
そうですね、欲しいソフトがまず今月末に出るっていうのもありますし、
は
あ、まあ音楽がすごいいいですね、はい、やっぱりルームミュージックとして。
そう、ね、
クイーンとかエルトン・ジョンとか聴いてるとすごい一日が充実しますね。
あ、なるほどね、なかなかいい今時の若者にしてはいい音楽を聴いてる写真のところを攻めていくじゃないですか。
まあでも最近映画でもやりましたしね、はい、ほんまにかっこいいなと思います、やっぱり。
なるほどね、まあまあまあまあ、梅雨も長いね、なかったわけですし、そういう、まあ、いろいろな事情で外に出にくいようなところでおうち時間をそのような形で
充実させてましたね、
はい、させていると、
はい、は
あ、7月はなんかじゃあ特にもうこれといったことは特に何もなかったんですか。
僕自身では特にないんですけど、はい、はい、
はい、
ヨハンが兄がちょっと面白いことを企画してくれたので、それに乗っかった形ではありましたね。
それでは嫌やな、この
面白いことを企画して、
そう面白いことを企画してくれたので。
どんな面白いことしてくれたのかな。
会社の事務所に生ハムの原木を設置しました。
はい、
あ、はい、
設置して、
はい、で、まあそうですね、保存するのにラップをして食べる時だけ剥がした方がいいのかなと思ってたんですけども、
はい、
その状態だともう全然誰も遠慮したりとか、はい、ラップを剥がすのがめんどくさいみたいな気持ちで全然食べることがなかったので、
はい、
もう完全に解放した状態で、
はい、
キッチンカウンターに置いといたら、
はい、
みんながもうお昼ご飯のたびにナイフで削いでいく。
生ハムがフリーで手に入れられる環境だと。
はい、それがもう、はい、僕も嬉しかったですね。みんなが食べてくれてるっていう
のが。なるほどね。まあ、わきあいあいと、はい、いい空気の昼休みが過ごせたと、
はい、
なるほどですね。いい話でしたね。
いい話ですね。
面白い話じゃなくて普通にいい話。
普通に話ですね。ほんまにでっかいから、もう飽きんのかなと思いきや、ずっと美味しいですね。はい、もうやっぱ生ハムってすごい食べ物やなと思いますね。最初は単体で味わってたんですけど、最近僕は厚めのちょっと濃いめのほうじ茶を合わせるんですけど、それがまた美味しいんですよね。
ああ、ちょっと塩分
と。塩分をお茶で中和させながら飲むのがすごい美味しいんですよね。
まあ、そういう食べ方もまたちょっと挑戦したいと思います。はい、ありがとうございます。まあそういうね、いろいろなね、普段買わないものをちょっと買ってみたりとか、そういう楽しみ方でいろんなね、充実させ方っていうのがあるのかなと、まあ、その中の一つの生ハムはいいぞと、
はい、ぜひ
いうところで、
はい、
個人でもね手に入れやすい 時代になってますので、
そうですね、
ということで、はい、そんな感じで今月もやっていきましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
クレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今日は夏を盛り上げるおじさんの話です。夏といえばスイカだと思うんですけども、
はい、
そうですね、スイカを皆さんの元に届けるために一生懸命育てているおじさんが出てきます。
わかりました、
はい、
もうありがたい存在ですよね。
そうですね、
じゃあもう本当にそういう人ね、夏を背負う男を赤くもやってくれるんですか。
そうですね、もうこの際、クレルちゃんにおじさんやらしてもいいかなと思わなくもなかったんですけど、
ちょっと聞いてみたい部分も確かにねありますけど、
まあ、
はい、
今回は、
はい、
たまたま僕が珍しくおじさんをやることになってしまって、まあ不慣れながら力いっぱいやろうかなと思っております。
わ、はい、かりました。じゃあもう行きましょうか。ね、それはもう、はい、じゃあおじさんお願いします。
スイカに入っているチョコを種と入れ替える仕事のおじさん。
本日はこちらスイカ農園に来ています。ご案内いただきますのはスイカ農園の園長目黒さんです。
目黒です。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが本日は目黒さんの作業を一部体験させていただけるということで。
はい、手伝っていただきたいことはたくさんありますが、雑草抜きみたいなのはつまらないだろうと思いまして、今日はスイカのチョコを種と入れ替える作業を体験していただきます。
え、すみません、もう一度お願いします。
スイカに入ってるチョコを種と入れ替えてほしいんです。
スイカに入っているチョコを種と入れ替える、どういうことですか。
うちで作ったスイカ、なぜか種の代わりにチョコが埋まってるんですよ。このままでは販売できないので、チョコを取り除いて別で用意した種を埋める作業が必要なんです。
差し出がましいことを言わせてもらいますけど、チョコのままでいいんじゃないですか。種を避けながら食べる手間が減るから絶対人気出ますよ。
もうからかわないでくださいよ。そんな変なもの農協が引き取ってくれませんよ。
そんなことないと思うけどな、もったいないな。まあわかりました、では作業体験させていただきますね。チョコを抜いて種を埋めるってことは、一旦スイカを切ってから作業するんですか。それだと売り物にならない気もしますが。
心配いりません、私が開発したチョコ種入れ替え機ならスイカを傷つけずに入れ替えることができます。ここにスイカをセットして、このポケットに種を入れてスイッチオンで完了です。スイカの分子間をすり抜けて交換を行うので、綺麗なままノーマルスイカを作ることができるんです。
スイカも機械もめちゃくちゃすごいのに、すごく無駄をしてる気がする。ところで取り出したチョコはどこに行ってるんですか。
私の胃に転送されております。
もったいな。
非常に難しいと思いますが、感想の方よろしくお願いいたします。プロデューサー流れさんです。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
ナンセンスの極みというもう大好きですけどね。一応物語とかね、小説とかね、何でもそうなんですけども、そこの中に趣旨とか言いたいことっていうのが必ずあると思うんですけども、この場合はヨハンは何が言いたかったんでしょうか。例えば世間に訴えることがあったんだとかね、いろいろあると思うんですけども。
そうですね、はい、この場合は、
はい、
いくら才能があっても、
はい、
世の中と噛み合ってないとすごくもったいないことになるっていうことが伝わればいいなと思います。
ことわざ的な、なるほど。そこどうですか、アクは感じてました。
まあ噛み合ってないですよね。世界とはこのすごい才能のあるおじさんは。
それは読めてましたか、その
そう趣旨は。それはそうなのかもしれないなと思いますね。もったいないなとはやっぱり
才能くれる。どうですか。
私は逆に、はい、その世間の側の立場なので、はい、どんだけそのもったいなさが伝わるかを引き立てられたらなっていうの
ああそういう演技をしたかったようですね。はい、はいはい、思うんですけども、趣旨っていうかものすごく素晴らしい歌手さんとかね、歌い手さんなんかこの歌詞をもらってこれは私には歌えませんとかいうことがあるそうなんですよ。それは感情移入できない、これはちょっと経験がないとか、まあ、難しすぎるとか、うん、私にはその情緒が表せないです歌でっていうことで断る場合もあるらしいんですけども、そこまで、まあ、言うたら内容を深く読めてるってことなんですよね。だからそんだけ移入できないと、そう感じたことはあとはあります？
今のところないですねまだまだですね。
私もないですね
それだけどういうかね、文章自体は、まあ、前も言いましたけど保守主義的なこのナンセンスギャグっていうかね、それが あると思うんですね。だから、まあ、それはそれなりに例えば聞いてる人に感情移入はできないけれどもあなたならどう感じますかっていう、そう問いかけですね。これが伝われば一番いいと思いますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところまでお話できました ね、
はい、
ね。噛み合うことが大事と。
そうですね。
まあでもまあ僕が個人的に思うのは、もしそんなすごいスイカが生まれたとすれば、はい、農協さん買ってあげてください。
そうですね。
はい。そうすればおじさんはちゃんと才能生かせると思いますんでですね。はい。はい、ということでアクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けいたしますということで、8月の開運法になります。8月はですね、昔の言い方では葉月と言いまして、木の葉っぱが紅葉して落ちる月という意味というところでですね、まあ、実際の8月とちょっと意味的にはだいぶずれるというところですね。旧暦の8月になるので、まあ、1ヶ月から2ヶ月弱ぐらいずれることが、まあ多いんですけれども、まあ、その紅葉のタイミングがね、旧暦の8月というところからなっていたというところがありますね。ただこの今の新暦の8月もですね、すぐに立秋というものがやってきまして、8月7日が立秋なんですけれども、まあ、暦の上では秋の始まりと言われるようなタイミングでもあってですね、まあ、夏の暑さもピークを迎え、徐々に秋の兆しが感じられる頃はもうまだまだ普通に暑くて夏真っ盛りではあるんですが、まあ、その中で秋の訪れを感じると、兆しを感じるというこのね、まあ、東洋的な感性というところがあります。そしてですね、まあ、日本は特に、梅雨があるのでなかなかもう夏始まったばかりやないかというようなぐらいでもあるんですけれども、まあ、梅雨がない地域もいっぱいありましてですね、まあ、そういう地域からすればもうね、もう6月ぐらいからもう十分暑いと、で7月がもう夏のピークぐらいな形 で8月の頭でよ、まあ、やっとちょっと秋の兆しが見えるかなというような感覚でですね、まあ、暦で歴みたいなものが作られていますんでですね、この日本の梅雨がある地域っていうのは、非常にね、過ごしやすい、まあ田植えの水であったりとかね、夏場カンガンデリンの状態でもある程度植物が山とかでもね枯らさないでいるっていうのは、まあ、梅雨のおかげであるというところですね。まあ、水を蓄えるというような意味合いでと、その暑さのピークをちょっとね過ぎさせるというところとか、いろいろありがたいものだなと思っております。梅雨はありがたいですということですね。はい、ですね、まあ、こういう季節なんですけれども、8月はですねやはり、お盆というのが一つ大きな、イベントになります。それがですね、8月の13から16と 言われる、いわゆる、まあ、お盆休みと言われるものですね。でこの旧暦の感覚から言わせていただくと、この8月のですね、15日というのは、まあ、昔の数え方だと、まあ、必ず、まあ、満月になってたと、十五夜お月様というような形でですね、1日は新月で15日が満月というような流れでですね、というところでこのお盆祭り、というのはですね、お盆のお祭りとかいうのはですね、満月の下で、夜通し踊り明かすようなイベントやったということですね。そして、まあ、先祖の霊を迎えて翌日の16日のいざよいの日にですね、送り火で、送り出すというようなところでですね、先祖を大事にする風習であったりとか、またこのお盆のお祭りというのは、まあ、男女の出会いの場というような意味合いも昔はありまして、まあ、そういう中で、この先祖に対するものとこれからのね、これからの出会いとかそういうところにつながっていくというところで非常にね、意味合いの大きい、季節やったというようなところがあると思います。またあの8月は、旧暦では七夕の 今のこの、新暦の8月は旧暦の七夕の季節とでもありまして、月遅れの七夕を大事にしている地域、まあ、西日本では、まあ、7月7日を普通に今の暦で、七夕を祝っているところも多いんですけれども、仙台の七夕祭りというのは非常に全国的にも有名で規模も大きいお祭りなんですけれども、そういう東北地方とかは割と月遅れの七夕ですね、8月7日の七夕を大事にしていたりとかですね、青森のねぶたのお祭りとか あれとかも、まあ、一応七夕とは違うお祭りなんですけれども、まあ、その起こりの起源をたどっていくと、まあ、七夕と非常にね、深いつながりがあるようなお祭りになっておりましてですね、そういう東北地方というのは非常にですね、この月遅れの七夕を大切にする風習が残ってて、まあ、本来の七夕に近いというところですね。で、まあ、もちろん旧暦の7月7日というところになるんですけれども、今年でいうとこの旧暦の7月7日が8月の25日というところになりましてですね、まあ、8月末になってくるということで、まあ、7月、まあ、なんていうんでしょうね、この今の新暦の今のカレンダーの7月7日と月遅れのカレンダーの8月7日の七夕と、で実際の旧暦の7月7日の、が、まあ、8月25日ということで、まあ、2ヶ月近くですね、この七夕を大事にする期間が続いているというところで、非常にね、まあ、ね、願いをね天に届けるというイベントになりますので、まあ、こういう期間が長く続いているというのはよりね、天に願いが届きやすいんじゃないかなと思いますのでですね、短冊の書くチャンスがあればですね、ぜひぜひ書いていただいて願いを天に届けていただいて、より良いね未来に生かしていっていただきたいというところが一つあります。そのような形でですね、まあ、この8月もね、どんどん楽しんでいただきたいなと思うんですけれども、まあ、お祭りとかはなかなか中止になっているところも多くてですね、なかなか人が集まるようなところ行ったりとかできない状況ではあるんですけれども、まあ、集まらなくてもですね、そのなんて言うんでしょうね、この、まあ、花火もね、もしかしたら大きな花火大会とかも中止になっちゃうかもしれないですけれども、まあ近くでですね、なんか線香花火でも自分でするとかですね、そういうのがですね、まあ、この花火打ち上げ花火とかっていうのも割と、花火大会とかも慰霊とかですね、鎮魂の儀式であったっていうところがルーツとしてありったりとかですね、多くの夏祭りとかもですね、その魂を鎮めるための祭りであったりとかですね、その疫病を鎮めるためのお祭りであったりとか、割とそのなんていうんですかね、こう荒ぶるものを鎮めるとか、亡くなった方をこの慰めるとかね、そういうような部分の意識が、まあ、お盆も含めてですね、非常に大きな意味合いがありまして、まあ、そういうところは感覚としてはね、お祭りといわゆる騒ぐという意味のお祭りは自粛の方向性であったとしてもですね、そういう心の本質的なところですね、は大事にしていろんな形でですね、意識していっていただければなと思います。そしてですね、まあ、その死を見つめることによってですね、まあ、自分はどうやって生きていくのか、ね、今後どうしていくのかっていうところですね、まあ、これはもうこの 何だかな生徒氏は一対でありますのでですね、まあ、そういうところで、まあ、改めてですね、自分の生き方を見つめ直してですね、さらにそれを願い事として天に預ける七夕祭りへと帰っていくというところで一つ、この8月っていうのはつながっているのかなと思います。またまあこれはね偶然ではあるかと思うんですが、8月15日はね、まあ、終戦記念日でもありますし、まあ、そういったところにおいてもね これからの生き方であったりとか、ね、どうしていくっていうかみたいなところもね改めて見つめ直す時なのかなと思います。8月はまあ夏のね、お祭り的な要素と、まあ、それとそこがまあ活性化する分より一層ねその陰の方ですね、陽が活性化する分より陰の方もねしっかりと意識してですね、過ごしていただければより良いねなんかこう人生につながっていくんじゃないかなと、ね、もうひと夏のアバンチュールでね弾けてしまうようなものではなくてですね、まあ、本質的に魂につながっていくようなところが大きな要素なんじゃないかなと思いますので、8月はですね、大事に過ごしていっていただきたいと思っております。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。8月の運勢です。
1月生まれの人、健康運が丸、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が花丸です。
はい、1月生まれの方は家庭の中は安定し円満で心が通じ合い運気も好調な時になります。無茶をすることは NG、 堅実に進むことが開運のポイントになります。
足元を確かめながら歩いてください。
2月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、2月生まれの方は信頼できる人を見極めて従う時になります。自分の殻に閉じこもることは NG、 変化に順応することが開運のポイントになります。
思考を柔軟にしましょう。
3月生まれの人、健康運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、3月生まれの方は人からの協力が得られる時になります。独善的な考え方は NG、 人の意見を謙虚に受け入れることが開運のポイントになります。
得意な人の力を借りてください。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、4月生まれの方はこれまでの苦労が報われる時になります。ただし慢心は NG、 謙虚な気持ちと誠意が開運のポイントになります。
良い時こそしっかり足元を固めましょう。
5月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、生みの苦しみに耐え忍ぶ時になります。目先の安易な道を選ぶことは NG、 焦らずに自己本来の道を全うすることが開運のポイントです。
じっくり挑めばなんとかなります。
6月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運が丸です。
はい、6月生まれの方は孤独を感じる辛い時になってしまいます。無理に進むことは NG、 正しい道を守り通すことが開運のポイントです。
急がば回れです。もしかしたら力になってくれる人が近くにいるかもしれません。
7月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方はですね、欲を出しすぎて泥沼に足を取られやすい時になってしまいます。ちょっとつ盲信は NG、 樽を知ることが開運のポイントです。
欲は大事ですがほどほどに。
8月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、8月生まれの方は下積みの時です。実力を誇示することは NG、 縁の下の力持ちに徹することが開運のポイントです。
主張せずただやるべきことをこなしましょう。
9月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方は今の努力がやがて実を結ぶ時になります。自己過信と優柔不断は NG、 誘惑に負けずに正しい道を行くことが開運のポイントです。
力まなくても自然に力を発揮できます。
10月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
は はい、10月生まれの方は自分の過ちを改めることをせずに災いを招いてしまいやすい時です。悪い誘いに乗ることは NG。 謙虚に他人の意見に耳を傾けることが開運のポイントです。
自分のためになることを言ってくれる人を大事にしましょう。
11月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が丸です。
はい、11月生まれの方は、誠心誠意で事の打開に当たる時になります。人に頼ることは NG。 くじけず自分の力で進んでいくことが開運のポイントです。
真っ当に行けば乗り越えられます。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、12月生まれの方はですね、足を引っ張る人間に要注意の時になります。油断は NG。 目上目下を問わず交流を密にして情報を集めることが開運のポイントです。
ひたすらアンテナを立てて細かい情報まで漏らさないようにしましょう。
はい、ということで、1月から12月の方までざっといきましたけれども、まあ、トータル皆様に、共通するようなところはですね、本当にこのコロナ禍というところもありますが、まあ、苦労は比較的多いようなところになりますね。そしてこういう時にね、アクセクバタバタしてですね、まあ、変化を求めすぎるのはちょっと良くないというところですね。改めてこういう時にこそ人と助け合い協力し合うことが大切というようなところになってきますのでですね、まあ、一致団結して、この困難を乗り越えていきましょうというところが一つ大事なポイントかなと思いますね。そして、まあ、先ほどお伝えしましたけど8月はですね、まあ、楽しむこともまあまあ大事ではありますが、まあ、改めて魂的なところをですね、振り返ってね、陰の方も大事にしていっていただきたいなと。そうすればですね、まあ、9月からはまたちょっと気が変わると言いますかですね、こう7、8と5行で火の木っていうところがね強くなるんですが、そこから土に変わってですね、まあ、地盤が固まり、それがやがって、緑になっていくという大事な時になっていきますのでですね、非常にね、この8月大事になってくるということですね。ということで大事に過ごして、まあ、大事ばっかり言ってますけど、本当に大事なところなんで大事に過ごしていただきたいなと思っております。ということで今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月29日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。